おはようございます。ようこそいらっしゃいました。今日はちょっとゾッとするようなタイトルなんですけどね、どん底という、僕も説教にいろいろタイトルつけてきましたけど、どん底なんてタイトルは初めてですけど、ダビデの話を、しております。今年は、旧約聖書の詩編というですね、聖書の中でも、この詩だけをこう集めている、他にも詩はいろんなところに記されておりますけれども、詩編というのはこう詩を150の詩をですね集めている書物でありまして、詩の好きな方は宗教に関係なく詩編をお読みになると思いますし、またクリスチャンの方にとっては詩編というのは非常に身近な書物で、どの詩を読んでも慰められたり励まされたりするものでありますので、皆さんもよくお読みになるところではないかと思いますが、今年は年頭からずっとこの詩編のあちらこちらを選びながらお話をしているわけですけれども、その詩編の約半数にその名前がついておりますのがダビデという人であります。ダビデが全て作ったかというとおそらくそうではないでしょうけれども、しかしダビデ由来というか、ダビデに関連する歌としてダビデの詩というふうにタイトルがついておりますものが約半分あります。それぐらいダビデはたくさんの歌を作り、またその詩が残っているということなんですけれども、なぜ彼がそのこんなに多くの詩を作り、またその詩がこうして聖書の形に残っていったのかっていうとですね、もともと彼は羊飼いで、そして盾ごとの奏者でありまして、今でいうとこのシンガーソングライターですね。詩編というのは今はその文字しか残っておりませんけれども、これはもう純粋にもともとは歌ですから、先ほどから歌っておりますように今賛美歌なわけですね。残念ながらオリジナルがどういうメロディーであったのかというのは分からないので、それぞれの時代にいろんなメロディーをつけて歌っているわけですけれども、ダビデは盾ごとの奏者でありましたので、盾ごと弾きながらいろんなこう詩を歌っていた、本当にシンガーソングライターだったんですね。で、若い時に彼はサウルという王様がおりながら、その次の代の王になるという、その任命を受けまして、でも決してその次に自分が王になるということを鼻にかけるようなことは一切なくですね、そのすでに王であったサウル王が心の弱い人であったので、しばしば、激しく落ち込み、またこう周りの人にきつく当たるようなことがあったようですけれども、そのサウル王の心を慰めるために、王宮に雇われて、そこで彼の盾ごとを弾きながらですね、この歌を歌ってサウル王を慰めていた、その時に歌った歌なんかもおそらく詩編の中にあるとは思いますけれども、どれがどうかということは分かりませんが、しかしながらそのサウル王に一生懸命仕えていたダビデですけれども、一方でこのダビデは戦いにも長けた人だったんですね。今でいうとこの文武両道で、歌も歌うし、戦いに出たら百戦百勝で、非常に有能な人でした。そのダビデの部君をですね、サウル王が激しく妬んだんですね。そしてある時この傍らで盾ごとを引いているダビデにいきなり槍を投げつけるわけです。その時の話はサムエル記というですね、旧約聖書のサムエル記というところに記されておりますけれども、そのサムエル記の18章というところですね、女たちの歌に腹を立てたサウル王がダビデに槍を投げると書いておりますけれども、ダビデが戦いから帰ってきた時に、 ダビデはサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言ってですね、女たちが歌ったんですね。それを聞いてサウル王は妬んだ、腹を立てたわけですよ。なんでダビデが1万人打って俺は千人なんだと、まあ、プライドを傷つけられたんですね。でサウルという人はもともと体大きかったんですけど気の小さい人だったので、そういうことに激高いたしまして、ダビデに槍を投げるということがありました。で次の19章を見ましても、再び盾事を奏でていたダビデに槍を投げたと書いてあるんですね。でその時にはすでに結婚をしておりました。サウルはダビデを少しでも自分寄りにしたいと思ったのか、自分の娘たちをダビデに嫁がせてるんですね。でミカルという娘をダビデに嫁がせてたんですけども、ミカルがダビデをかくまって王宮から逃げたという話が19章に出てまいります。でダビデはもうその時点でですね、もうサウルのそばにはいられないと、いつ殺されるかわからないということで、逃げていたんですけれども、サウルの息子であったヨナタンというのがですね、ダビデととても親しい関係にあったんですけれども、そのヨナタンがもう一度自分の父親の気持ちを確認するからということで、あるイベントごとを催してですね、でそこにダビデが出席しないで、出席しないのをサウルがどう反応するかということで、サウルの気持ちを確認しようということをやったわけですけれども、サウル王はダビデが出席しないというので腹を立ててですね、でダビデをもう許さないというような発言をしたもんですから、もうこれはダビデに対するサウル王の殺意は決定的だということが分かって、そのことをヨナタンがダビデに知らせたというのが20章です。まあ、この時点でダビデはもう完全にサウルに命を狙われるということは分かって、まず敵地であるペリシテのガトという町に逃げていきました。敵地であればサウルは追ってこないと思ったんでしょうね。しかし敵地ではもうダビデは有名人だったので、ダビデのはそこで自分の命が危うくなったものですから、ダビデはそこでわざわざこの気が狂ったふりをしてですね、ひげによだれを垂らしたりなんかして難を逃れたっていう話が出てきます。で次の21章にはですね、アドラムの洞窟というところに行った時の話が書いてあるんですけれども、ダビデはサウルの追っ手から逃げるためにですね、イスラエルの南の方のこの岩と砂漠って言いますかね、このいわゆる荒野って聖書に書いてありますけれども、その谷と岩や洞穴がたくさんあるような、そういうところをこう逃げ回っていきました。でアドラムの洞窟というのもそのうちの一つですけれども、その時に彼の父や兄弟また困窮している者たちが集まったと書いてあります。サウル王はダビデだけではなくてダビデの両親や兄弟たちも殺そうとしたんですね。それでダビデのもとにみんな逃げてきて、それだけではなくていろいろ困っている人たちがダビデのもとに集まってきたんです。ダビデっていう人はこう人望の厚い人だったので、そういう助けてほしい人がどんどんこうダビデのもとに集まってくる。ダビデは逃げてたんですけども、ダビデの周りに人々が集まってくると。ところがその22章にはですね、サウル王はダビデを助けた祭司アヒメレクの一族を皆殺しにしたという話も出てくるんですね。ダビデが逃げる途中で食べ物がないときにダビデを助けて、そしてダビデがかつて倒した巨人ゴリアトの剣を預かっていたこの祭司なんですけども、それを持ってダビデは逃げていくわけですが、そのことがサウル王の耳に入って、サウル王は祭司であったアヒメレクの一族を皆殺しにしてしまいます。もうサウルはどんどんどんどんこの悪い方に転がっていくっていう感じでしょうかね。で次の23章にはペリシテ軍に襲われたユダの町ケイラというところに、ケイラという町がですねペリシテ軍に襲われたという話を聞いて、ダビデは逃げてたんですけれども、自分の同胞の町だからっていうんで助けに行くんですね。そしてペリシテ軍を打ち破ってケイラの町にかくまってもらおうと思ったんですけれども、 ケーラにダビデがいるということがサウル王の耳に入ってですね、今度はサウルはケーラを襲おうとするという話を聞いて、ダビデはケーラからも逃げていくと。まさにこのダビデは、サウルの王からこう逃げていくですね、逃避行というか、そういう生活が始まっていくわけです。でそのあたりのことが23章に出てまいります。ちょっとそこだけ読みたいと思いますけど、サムエル記上の23章の13節から15節に、ダビデとその兵および600人は立ち上がってケイラを去り、あちこちをさまよった。サウルはダビデがケイラから避難したと知らされて出陣するのをやめた。さっき400人って言いましたけど、この時もう600人になってるんですね。どんどん増えてるんです。実はダビデはこの荒れ野を逃げながら彼の家臣たちを増やしていくんですね。でそれがやがてダビデの将来王になった時にですね、彼の右腕になっていくんですけれども、ダビデは荒れ野のあちこちの要害にとどまり、またジフの荒れ野の産地にとどまった。荒れ野のあちこちの要害というのは、その敵と戦うために作った、簡単な陣地みたいなものですね。そういうところにこうあちらこちらに行って、逃げ回ったわけです。サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、神は彼をサウルの手に渡されなかった。ジフの荒れ野のホレシャにとどまっていたダビデは、サウルが自分の命を狙って出陣したことを知ったと。サウルはダビデがあそこにいると聞くと、すぐにそこに向かって兵を出すっていうようなことをこう繰り返して、ダビデは逃げ回っていくわけです。でもダビデは決してサウル王に命を狙われなければならないようなことは何一つしてないんですね。全く言ってみれば無実なわけです。でも王様に命を狙われているので、彼はもう洞穴から洞穴、要害から要害、谷から谷、山から山へと逃げ回らなければならない。そんな時に歌った歌であろうと思われるものが、この詩編の31編なんですね。ようやくここで今日の詩編にたどり着くわけですけれども、少しこの概略を説明しないとですね、もちろん歌だけ読んでも味わいはあるんですけれども、こんな時に作った歌ですよっていうことを分かっていただいて読んだ方が、少しはこの歌のありがたみがあるんじゃないかなと思って長々と説明しましたが、詩編の31編、これ全部ではありません、ところどころ割愛しておりますけれども、ダビデがこのサウル王から逃げながら、おそらくはホラーナの奥の方で、ひっそりと、それでも絞り出すような思いでですね、この歌った歌じゃないかなっていうことを思いながら、この31編を読んでみたいと思います。指揮者によって賛歌、ダビデの詩。主よ、身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてください。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦、まことの神、主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。私は虚しい偶像に頼るものを憎み、主に信頼します。慈しみをいただいて私は喜び踊ります。あなたは私の苦しみをご覧になり、私の魂の悩みを知ってくださいました。私の敵の手に渡すことなく、私の足を広いところに立たせてくださいました。主よ、憐れんでください。私は苦しんでいます。目も魂も腹渡も苦難ゆえに衰えていきます。命は嘆きのうちに、年月はうめきのうちに尽きていきます。罪のゆえに力は失せ、骨は衰えていきます。 主、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。私にふさわしい時に御手を持って追い迫る者、敵の手から助け出してください。あなたのしもべに御顔の光を注ぎ、慈しみ深く私をお救いください。恐怖に襲われて私は言いました。御目の前から立たれたと。それでもなおあなたに向かう私の叫びを、嘆き祈る私の声をあなたは聞いてくださいました。主の慈しみに生きる人はすべて主を愛せよ。主は信仰ある人を守り、傲慢な者には厳しく報いられる。大しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望む人はすべて。少し途中割愛しておりますけれども、31編お読みいたしました。これちょっと非常に見えにくい、これは写真なんですけども、おそらくダビデが逃げ惑ったであろう地域のですね、写真ですね。こんなところです。ほとんど木も生えていないような、もう岩だらけのですね、ところなんですね。そこをダビデは逃げ惑いながらこのような歌を読んだわけですが、この歌に込められているダビデの気持ちを少しずつこう掘り下げていきたいと思うんですが、まず主よ、身元に身を寄せますと彼は叫んでおります。身を寄せるというのは避難するというような意味でありまして、もちろんダビデは岩であるとか妖怪であるとか洞窟であるとか、そういう敵に見つからないようなところを選んで逃げ回っているわけですけれども、でも彼の気持ちとしては、そういうその物理的に安全なところに逃げれているというのではなくて、主なる神ご自身のもとに私は避難しているんだと、主なる神だけが自分を守ってくださる方だ、救ってくださる方だっていう思いは彼は持ちながら、逃げているっていうことですね。砦の岩、城塞、大岩、砦っていう言葉が最後の方にありますね。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦っていうですね、この言葉の中にも彼があちらこちらこう逃げ回りながら、しかし神様、あなただけが、あなたこそが私の岩なんです、城塞なんですっていう、こう気持ちがここにあふれています。恥に、とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてくださいと言ってますね。自分を恥に落とすことなくっていうのは、彼が、私は主に身を寄せているんだ、主のもとに避難しているんだっていうことを、おそらくその一緒にいた人たちに言ってるわけですね。あちらにこちらにと逃げてるけれども、私は本当は主に、主こそが私たちを守ってくださる城塞なんだ、岩なんだとみんなに語ってると思うんです。だからそう公言している自分が恥をかかないように、どうぞ私を守ってくださいと、主に信頼しているからこそそういう言葉が言えると思うんですね。しかし、急いで私を救い出してくださいと言ってます。一刻も早く、もうなんとかこの状況から救い出してほしい、その思いがこの言葉にあふれていますね。もう切迫した状況ですね。もうどこに行っても安心することはありません。いつサウルの追っ手が自分を見つけるかもしれない、いつ槍が飛んでくるかもしれない、矢が飛んでくるかもしれない、いつ攻めを込まれるかもわからない、そういうもう切迫した危機の中で彼は逃げ惑っているわけです。だから、どうぞ助けてくださいとまず主に叫んでいます。皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してくださいと言っています。隠された網っていうのは、これは罠のことなんですね。まるでダビデ自身はその罠にかかったような気持ちなわけです。というのは、彼自身何も悪いことはしていないし、そんな目に遭うとは全く思っていなかったのに、サウル王によって命を狙われ、荒野をさまよわなければならなくなっている。 そしてもう徐々に徐々に包囲網が狭められて、どこに行っても密告者があり、あちらに行ってもダビデがそこにいると言われてですね、もう本当に行くところがなくなっていく、こう追い詰められていくっていう感じがこの言葉にあふれています。隠された網に落ちた私を引き出してください、あなたは私の砦ってこう言ってるんですね。まさにこう今日のまあタイトルはどん底っていうんですけども、もうダビデがこう逃げ惑って追い詰められて、こう洞穴の一番奥にこう追い込められているような、そんな感じが私はしますね。でもそこで彼は何て言ってるかというと、誠の神主よ、御手に私の霊を委ねますって言ってるんです。この言葉はイエス・キリストが十字架の上で叫ばれた言葉なんですね。ルカによる福音書の23章の46節、イエス・キリストはここでは父よ、私の霊を御手に委ねますと言われています。イエス・キリストは神をご自分の父のように思っておられたので、父よと呼びかけておられますけれども、この31編の言葉をまあ引用されたというか、この言葉がここでイエス・キリストの口から出ているわけですけれども、これは御手を私の霊に委ねますというのは、もう追い詰められてどうしようもなくなっているから、もうあとはもう神様あなたに委ねるしかないと、もうここまで来たら悪あがきはしませんっていう言葉だと思うんですね。まあ私は手術は受けたことはないんですけども、よくテレビなんかで見ると手術を受ける人がですね、こう手術、この手術室に入っていく前でね、もうあとは先生に任せるからと、そういう心境にならざるを得ないですよね。もう何もできないんですから、麻酔をかけられてね、動けなくなってしまうわけだから、だからまあ私はこれは手術台の祈りかなと思ってですね、もうあとはどう何とでも してくださいというような、まあちょっとそうするとネガティブな感じしますけれども、もうダビデ自身が本当に追い詰められて、もうあとは神様私の霊はあなたにお委ねしますと。でもこれはこの私たちの霊をお作りくださり、私たちの霊を賜った方があって、そして私たちの霊は帰っていくところがあるっていう信仰のゆえに出てきている言葉ですからね。まあもうどうなるかわからない、野となり山となりというわけではないんですね。あなたの御手に委ねますと、霊を委ねるところがそこにあって、もうそうすれば私にはあとは永遠の安住しかありませんっていう、そういう思いもあるように思います。私をあがなってください、私を買い取ってください、もうあなたの手に私を握りしめてくださいっていう、そういう祈りであります。そして私は虚しい偶像に頼るものを憎み、主に信頼します。慈しみをいただいて私は喜び踊ります。あなたは私の苦しみをご覧になり、私の魂の悩みを知ってくださいました。私を敵の手に渡すことなく、私の足を広いところに立たせてくださいました。これは彼の経験を思い出しているところなんですね。私は虚しい偶像に頼ってこなかった、私は主なる神だけを頼ってきた、そしてそのような私の苦しみを神様はいつもご覧くださって、私の魂の悩みを知ってくださって救い出してくださったよねという、こうかつての経験を思い出しているんですね。私たちはこの何度も何度も神様に助けていただいているはずなんですけども、忘れてしまうんですね。もう本当死ぬような思いで祈って助けてくださったことでも、まあ何ヶ月もしないうちにそんなこともあったかなっていうような忘れてしまうんですね。でもダビデはもうこのそれこそホーラーナの一番奥底で悶々としながら神様と対峙している中で、もうあとは御手に委ねるしかないかなっていう思いをしながらも、あ、でもかつて神様は私の苦しみをしてくださって、聞いてくださって、救い出してくださったなっていうことも思い出して、少し自分の気持ちを奮い立たせようとしているわけです。広いところに立たせてくださった、今狭いところにいるんですね彼はね。かつては広いところに立たせてくださった、自由を与えてくださったっていうのことも思い出しています。しかしまた主よ憐れんでください、 私は苦しんでいますってですね、またもう一度この自分の現状に戻っていくわけです。目も魂も腹渡も苦悩ゆえに衰えていきます。目も魂も腹、なんで目と魂と腹渡なのか未だによくわからないんですが、まあもう全てっていうことでしょうかね。でも衰え果てていく、衰弱していく、弱っていく、追い詰められて弱り果てていく。その次の言葉はすごく印象的だと思うんですけども、命は嘆きのうちに、年月はうめきのうちに尽きていきますと。与えられたこの命、与えられた年月がただただ嘆いているだけでどんどん過ぎていく、うめいているだけでこの時間がなくなっていく、あーってこう苦しんでいるだけで時間が去っていくってどうですか、何もできない、でも時間は去っていく。本当にこのダビデの苦しみっていうかね、そういうものが切々と伝わってくる表現ですね。ダビデはどうぞ私をすぐに助けてくださいってこう叫んで、でも最後は御手に委ねますと、ちょっとこう神様に委ねた感じになってですね、過去の救われた経験も思い出してるんですけれども、現状を見るともうどんどん衰弱して衰えて弱って、もう出てくるのは嘆きとため息ですよ、うめきですよ。ああなんで私はこんな目に遭わなきゃいけないのか、何で私がこん何を私は悪いことをしたのか、そんなことは言ってませんよ、彼は言わないんですけれども、でもどんどんどんどんこの追い詰められて苦しんでいく。しかしまた立ち直るんですね。主よ、私はなおあなたに信頼する。なおっていうのは、まあ、しかしなんですね、バットなんですね。こうダビデの詩っていうのは、まあ、ダビデの詩だけじゃないんですけども、ダビデの詩っていうのは歌いながら自分の気持ちを整理しているところがあるんです。こう一貫してないんです。歌いながらこう行きつ戻りつするんですね。大丈夫だと思ったら、いやいやダメだと思い、やれると思って、いやもうダメだと思う。でもこれって私たちの普通の気持ちじゃないですか、ね、すごく祈ってて、ああ大丈夫だなって信仰的に思える時もあれば、いやいやもう無理だ、もうダメだ、もう神様なんかいないんだ、捨てられたんだみたいな、自暴自棄になったりですね、そういうこう私たちの祈りの中でも起こるようなことがダビデの祈りの中でも起こっているので、この詩編を読むととても身近に感じるんだと思うんです。主よ憐れんでください、主よ私はなおもあなたに信頼しますと言ってですね、こんな状況になっても私はあなたに信頼します、あなたこそ私の神と申しますと言ってですね、もう一度信仰を立て直すわけですね。その次の言葉ですね、31編の一番の鍵の言葉はこの次の言葉なんです。読んでるとさらっとこう過ぎていくんですけども、私にふさわしい時にって言ってるんです。私にふさわしい時に御手を持って追い迫る者を救いの手から救い出してください、私にふさわしい時に救い出してくださいって言ってるんです。一番最初彼は何て言いましたか、急いで助けてくださいって言ってるんです。最初はもう一刻も早くこの状況から救い出されたい、助けてほしいって叫んでいたんですけれども、この歌いながらまさに神様との会話の中でですね、彼は一つの悟りを得ていくわけです。そして私にふさわしい時に私を救い出してください、つまり神は私が一番私にとって望ましい時に救い出してくださるはずだっていう確信を得るんですね。新改訳聖書には私の時は御手の中にありますと訳されています、まあ、こちらの方が分かりやすいですね。私の時は御手の中にあります、その通りです。私たちは自分で自分の時間を管理して、自分でこの時間は自分のもののように思ってますけど、実はそうじゃないんですね。神様が私たちの時間を全て知っておられて支配しておられる、そして私たち一人一人にふさわしい時に 試練を与え、またふさわしい時に救い出されるんだと。ダビデはそこに気づくわけですよ。でもこれは彼がどん底にあったからこそ気づけたことなんです。彼にこのような経験がなければ、おそらくこの言葉は生まれなかったんだと思います。主は私にとって最善の時に救い出してくださるはずだっていう信仰を持ってですね、私のしもべに、あなたのしもべに御顔の光を注ぎ、慈しみ深く私をお注ぎください、どうぞあなたの光を私に照らしてくださいと言ってですね、信仰がこう祈りの中で回復していって、最後の締めの言葉ですね、主の慈しみに生きる人はすべて主を愛せよと言ってですね、もう一度この彼と一緒にいる人たちに対して、あるいはそのすべての人たちに対して、大きな声で叫ぶんですね。主を愛せよ、強い命令の言葉です。これは主を愛せよ、それしかないよって言ってですね、これ以外に道はない、主は素晴らしい方だ、主は救ってくださった、そしてふさわしい時に私を救ってくださるんだ、だから主を愛そうじゃないか、主は信仰ある人を守り、傲慢な者には厳しく報いられるよと。いや、彼自身ちょっと自覚があるんでしょうかね、ちょっと傲慢になったかもしれない、でも神様は私を守ってくださる。そして最後に、大しくあれ、心を強くせよと言っています。原文を読むと、これは強くっていう言葉が2回出てくるんですね。違う言葉で2回出てきて、心と訳されているのは内なる人という意味です。まあ、もちろんその中には心という意味もあるでしょうけれども、信仰であるとか知性であるとか意志であるとか、そのまあ内なる人を強くしなさい、フラフラするな、ヨロヨロするな、これなんかね、ダビデ自身に叫んでる感じしますよ。彼自身この祈りの中で揺れてるわけですね。だからゆらゆらするな、うろうろするな、フラフラするな、しっかりせえというなんか、叫びでしょうかね。皆さん、この大切なのは、私たちがまさにこのどん底だなと思ったような時に見上げる方があるということですね。そしてその見上げたところに救いがあるんだ。そのどん底であるからこそ見える救い、どん底であるからこそ知れる悟り、どん底であるからこそ味わえる確信っていうかね、そういうものをダビデはここで経験しているんじゃないかと思うんです。そして最後に、主を待ち望む者はすべてと言ってますけれども、主を待ち望みなさい、すべての希望を主に置きなさい、その他いろいろなものに希望を置くのは、ね、武力でも兵力でも知力でもない、主にだけ希望を置きなさいと言って、まあ、この歌を締めくくっているんですね。どん底で得た確信、それは主を待ち望むことだよという歌であります。最後に、このここからまあ作られた歌ですね、以前礼拝の最後に唱詠で歌ってた待ち望め主よという歌ですね、歌って閉じたいと思います。覚えてらっしゃいますかね、この歌ね。
待ち望め主よ、惜しくあれ、心強くせよ、待ち望め主よ、もう一度、待ち望め主よ、惜しくあれ、心強くせよ、待ち望め主よ、待ち望め主よ、惜 ち望め主を。
天皇お父様、私たちの人生にはさまざまなことが起こってまいります。本当にどん底だと思うようなこともあります。しかしどん底を味わったからこそ得ることのできる恵みがあり、悟りがあることを感謝いたします。神様、あなたは私たちにふさわしい時に救ってくださるんだという悟りをダビデはどん底で得ました。御手に私の霊を委ねますと、完全なるあなたへの信頼を得ました。私たちは私たちの人生のさまざまな状況の中でどのような学びをし、どのような悟りを得ていくのでしょうか。しかしそのために私たちは時に痛み、また苦しまなければならないかもしれません。でもどうぞ光を見上げて、あなたの救いを心から待ち望む強い心、強い内なる人を与えてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。この写真はですね、これちょっと見えにくいかもしれませんが、大きななんかホラー穴の中からこう上を見てる写真で、あそこに黒く見えるのは人みたいですけどね、あそこ登ってるようなんですけど、私もホラー穴にあんまり深く入ったことはありませんが、ホラー穴に入っていくとものすごく怖いですよね。暗いですから、入っていくとどんどんどんどん暗くなって、どんどん不安になっていく。でもこう奥まで行って反対を見たら光が見えるんですよね。こう行き着いたからこそ見える光っていうか、そういうものをこの詩編から感じました。